声の広報ひばり2021年8月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2021年8月、オーガスト。目次。主な内容は、好調に進む茨城の企業立地、2ページから3ページ。東京2020パラリンピック聖火リレー、4ページから5ページ。避難情報の見直しと災害時の備え、6ページから7ページ。新型コロナウイルス感染症関連情報、11ページ。目次、終わり。編集、発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファックス、029-301-3668。表紙、表紙写真、東京2020オリンピック聖火リレー。写真3枚。1枚目、セレブレーション会場、千葉公園ふれあい広場、水戸市。写真の説明、アルファベットで、東京2020オリンピックトーチリレーなどと書かれたステージ。中央の火が燃える金色の大きなトーチ台を挟んで、大井川知事とトーチを持った男性が立ち、手を振っています。その後ろにはトーチリレーの T シャツを着た子供たちが9人並んでいます。2枚目、袋田の滝、大子町、フォトバイ東京2020。写真の説明、袋田の滝の前で2人の男性がトーチを掲げて聖火を渡しているところ。3枚目、牛久大仏、牛久市、フォトバイ東京2020。写真の説明、牛久大仏へ続く参道に聖火を持ってこちらを向いて立っている男性、沿道には傘を差した人たちがたくさんいます。写真終わり。また、表紙下方には、好調に進む茨城の企業立地、2ページから3ページに関する写真と文、工場立地件数全国1位、工場立地面積全国2位、県外企業立地件数全国1位、2020年工場立地動向調査経済産業省。工場外観の写真が3枚あります。キャノンモールド株式会社、笠間市。高砂熱学工業株式会社、つくば未来市。株式会社日立ハイテク、日立中市。写真終わり。好調に進む茨城の企業立地。本県は常磐自動車道や首都圏中央連絡自動車道、圏央道をはじめとした高速道路や港湾、空港などの交通インフラが充実しているほか、首都圏に近接しているなど、企業立地に適した環境を有しています。県では本県の継続的な発展のため、全国トップクラスの補助制度や各種支援制度の充実を図り、大きな成長が見込まれる先端分野などの企業の誘致を促進し、多様な働く場を確保するとともに、質の高い雇用の創出を図っています。問い合わせ先、県立地推進課、電話 029-301-2036。 写真2枚、物流を支える充実した交通インフラ。1枚目、4車線化工事が進む圏央道、東日本高速道路株式会社提供。2枚目、 グローバル展開の拠点茨城港、ひたちなか港区中央埠頭。写真終わり。企業誘致の主な取り組みと成果。本社機能移転の推進。最大50億円となる全国トップクラスの補助制度、本社機能移転強化促進補助金などを2018年度に創設し、 AI、IoT、ロボット、次世代自動車など新たな成長分野の本社機能や研究開発拠点などの誘致を推進しています。本社機能移転強化促進補助金などの認定を受けた企業数21社、2021年7月現在、約2900人の雇用創出、公共工業団地の競争力確保、他県との競争に打ち勝つため、2018年2月に公共工業団地の分譲価格を最大5割引き下げるなどの大幅な見直しを行いました。価格見直し後約3年間の分譲面積約 71.8 ヘクタール年平均約 23.9 ヘクタール価格見直し前は年平均 4.6 ヘクタール約1900人の雇用創出。外資系企業からも選ばれる茨城県。筑波地区における研究機関の集積や本県独自の優遇制度などについて積極的に情報発信することなどにより、外資系企業の立地も進んでいます。世界有数の高級化粧品メーカーであるエスティローダーカンパニーズ、アメリカは、同社にとってアジア太平洋地域で初めてとなる生産工場を下妻市内の下妻クジラ工業団地に新設することを決定しました。また、同拠点を運営する国内子会社である ELAPSC 株式会社の本社機能も合わせて移転されます。写真、ELAPSC 株式会社マシュー・グラウドン社長と大井川知事。写真終わり。2020年の工場立地件数が全国1位。経済産業省が行っている工場立地動向調査中の2020年調査において、本県は工場立地件数及び県外企業立地件数、全国1位、工場立地面積、全国2位となりました。中、工場立地動向調査。工場を建設する目的で1000平方メートル以上の用地を取得した製造業、ガス業、熱供給業、電気業、太陽光、水力、地熱を除くの事業者を対象に実施している調査。中、終わり。工場立地件数全国1位、工場立地面積全国2位、県外企業立地件数全国1位。表3つ、工場立地件数、工場立地面積、県外企業立地件数の2018年から2020年の1位から3位の県名の表。順に読みます。工場立地件数、2018年1位82件愛知、2位69件茨城、2位69件群馬、2019年1位80件愛知、2位78件静岡、3位66件茨城、2020年1位65件茨城、2位60件愛知、3位54件静岡。工場立地面積、2018年1位147ヘクタール茨城、2位86ヘクタール愛知、3位75ヘクタール群馬。2019年1位151ヘクタール 茨城、2位96ヘクタール静岡、3位83ヘクタール愛知。2020年、1位159ヘクタール北海道、2位95ヘクタール茨城、3位92ヘクタール栃木。県外企業立地件数、2018年、1位34件茨城、2位26件千葉、3位18件栃木。2019年、1位40件茨城、2位15件岐阜、3位15件奈良。2020年、1位38件茨城、2位25件栃木、3位16件三重。表終わり。近年の主な立地企業。日立アステモ電動機システムズ株式会社、日立中市。自動車部品メーカー日立アステモ株式会社と、ホンダ技研工業株式会社、ホンダの共同出資で、電動車両用モーターの開発・製造を行う企業。県の本社機能移転強化促進補助金の認定を受け、2019年4月にグローバル技術開発センターをひたちなか市へ新設し、技術開発機能を集約。日立アステモ電動機システムズ株式会社本社の写真があります。キャノンモールド株式会社、笠間市。キャノンのグループ会社で、笠間市に本社を置く精密プラスチック金型の設計・製作を行う企業。今後の金型事業の拡大に向け、生産能力の増強と物流効率の向上を図るため、2021年5月、笠間市内にある6カ所の工場を茨城中央工業団地笠間地区へ集約移転。常磐自動車道友部スマートインターチェンジ近くに完成した新工場の写真があります。株式会社日立ハイテク、日立中市。電子線技術を集約・強化した半導体総合ソリューションの提供などを行っている日立製作所のグループ会社。2021年3月に同社の主要生産拠点である中地区近郊のひたちなか工業団地、ひたちなか市に半導体製造装置及び解析装置の設計・開発・製造を担う新工場マリンサイトが竣工。半導体製造装置の生産性が強化された新工場マリンサイトの写真があります。高砂熱学工業株式会社、つくばみらい市。オフィスやホテル、商業施設などの空調設備の設計・施工を行う企業。県の本社機能移転強化促進補助金の認定を受け、神奈川県内の技術研究所と東京都内本社の開発・企画部門などを、2020年3月、つくばみらい市内の TX 沿線開発地区、伊那八原丘陵部地区へ移転。高砂熱学工業株式会社専務執行役員研究開発本部長山脇博さん。顔写真があります。東京からのアクセスの良さや、つくば市の研究機関に近接していることに加え、各種補助制度をはじめとした茨城県の充実したサポートがあったため、茨城県への立地を決めました。TX 未来平駅近くに立地した高砂熱学イノベーションセンターの写真があります。図の説明。県内の主要交通、高速道路、鉄道、茨城空港と主な港、茨城港、鹿島港の書かれた地図。その中に紹介された4つの企業の位置が示されています。図、終わり。今後の企業誘致について、 最先端分野の誘致をさらに加速。国が策定したグリーン成長戦略を踏まえ、特に半導体などデジタル関連分野や次世代自動車産業分野の誘致を加速します。新たな産業用地の確保。市町村の開発計画を積極的に支援し、特に産業用地が不足している圏央道沿線地域では、つくばみらい市福岡地区において、約20年ぶりに県による新たな工業団地の造成を進めており、2023年度中の企業への引き渡し開始を目指します。東京2020パラリンピック開幕。パラリンピック選手、パラスポーツを応援しよう。東京2020パラリンピックのエンブレムとマスコットキャラクターソメイティのイラストがあります。東京2020パラリンピック競技大会が8月24日火曜に開幕し、開会式翌日から9月5日日曜までの12日間にわたり熱戦が繰り広げられます。パラリンピックは障害のある選手たちが公平に個性や能力を発揮し活躍できるスポーツの祭典です。問い合わせ先、県オリンピック・パラリンピック課、電話 029-301-2020。世界に挑戦する本県ゆかりのパラリンピック選手。目標に向かって日々鍛錬を重ねる選手の皆さんを応援しましょう。競技映像はテレビ放送のほかネット配信も予定されています。7月20日現在の情報です。最新情報は県ホームページでご確認ください。県オリンピック・パラリンピック課調べ。QR コードがあります。陸上競技、走り幅跳び。戸沢智美選手、つくば市出身。2019年世界パラ陸上競技選手権大会 UAE T63 100メートル6位、T63 走り幅跳び3位。2021年第32回日本パラ陸上競技選手権大会 T63 100メートル1位、T63走り幅跳び1位。自己記録 T63100 メートル15秒75 T63 走り幅跳び4メートル57両種目アジア記録。世界的に大変な状況が続いている中ではありますが、自分自身が辛かった時にスポーツに救ってもらったように、今度は私がその役割を果たせたらと考えています。9月2日に T63、片側に代替義足を装着し競技するクラス、走り幅跳びに出場します。ぜひ応援よろしくお願いします。カヌー、スプリント女子カヤックシングル、瀬立モニカ選手、筑波大学所属。2016年、リオデジャネイロパラリンピック女子カヤック8位。2019年世界選手権大会女子カヤック5位、女子バー1位。私は現在筑波大学の体育専門学群に所属しています。勉学に励むとともに、東京パラリンピックでのメダル獲得を目指して練習に精進してきました。本大会では金メダルを獲得できるように、残りの日々を大切に過ごしていきます。競技は9月2日から4日まで、海の森陸上競技場で行われます。応援よろしくお願いします。ゴールボール、山口亮賀選手、取手市出身。2018年インドネシアアジアパラ競技大会4位。2019年IBSA ゴールボールアジアパシフィック選手権大会 in 千葉3位。私は地元の取手に育てられました。家族や友人、先生方、所属する会社の方々、お世話になった多くの方々の応援が原動力であり、日々の力になっています。 そのような方々や県民の皆様の応援を胸に、全身全霊で戦います。ゴールボール競技に注目していただき、応援よろしくお願いします。ゴールボール、高橋理恵子選手、筑波大学大学院所属。2018年 IBSA ゴールボール世界選手権大会、スウェーデン、5位。2019年 IBSA ゴールボールアジアパシフィック選手権大会インチバ1位。私は筑波大学進学を機に茨城県民になりました。おかげで競技にじっくり取り組むことができ、ここまで来ることができました。本大会ではセンタープレイヤーとしてチームに貢献し、メダル獲得を目指します。競技は8月25日から9月3日まで幕張メッセで行われますので、応援よろしくお願いします。その他、自転車、藤井美穂選手、水戸市出身。自転車、藤田正樹選手、土浦市在住。車椅子バスケットボール、女子、在間泉選手、つくば市在住。シッティングバレーボール、男子、皆川哲夫選手、水戸市出身。茨城に聖火がやってきた、東京2020オリンピック聖火リレー。オリンピック聖火リレーが7月4日日曜、5日月曜の2日間にわたり、県内16市町で開催されました。両日とも雨模様の中、袋田の滝、竜神大吊橋、牛久大仏、霞ヶ浦の観光帆引き船など、県内の観光スポットを178人の聖火ランナーが駆け抜けました。写真5枚。それぞれの場所での聖火ランナーの様子です。いずれもフォトバイ東京2020。1枚目、茨城鹿島スタジアム、鹿島市。2枚目、竜神大吊橋、日立大田市。3枚目、霞ヶ浦、行方市。4枚目、土浦一高、旧本館、土浦市。5枚目、鬼怒川堤防、常総市。写真、終わり。東京2020オリンピック鹿島会場応援サイト、茨城ライブスタジアム。おうちでのサッカー観戦をより楽しめるコンテンツです。ウェブサイトはこちら、QR コードがあります。おうち×鹿島でオリンピックを応援しよう。PR のイメージイラストがあります。パラリンピックトーチリレー。東京2020、シェア・ユア・ライト、あなたはきっと誰かの光だ。東京2020パラリンピック聖火リレー。パラリンピックの聖火は、パラリンピック発祥の地と言われるイギリスのストーク・マンデビルと、全都道府県で採火された48の炎から生み出されます。各地で採火された炎は、開催都市である東京都で一つに集荷され、パラリンピック聖火として開催都市と競技開催県、埼玉県、千葉県、静岡県を巡ります。東京2020パラリンピック聖火、茨城県。本県の聖火は、2019年に台風で中止となった障害者スポーツ大会で掲げられるはずだった炬火から採火します。開催が叶わなかった大会に選手や県民がかけた思い、希望を炎に託し、茨城県の火として開催都市に向けて出立します。炎の燃えるトーチの写真があります。画像提供、東京2020。豪雨への備えは万全ですか？避難情報の見直しと災害時の備え。問い合わせ先、県防災危機管理課、電話 029-301-2880。 近年、記録的な台風や集中豪雨が全国各地で相次ぎ、 大規模な洪水や土砂災害が発生しています。2019年に本県を通過した令和元年東日本台風では、那珂川や久慈川流域に甚大な浸水被害が生じました。このような災害が発生する恐れがあるときに出される避難情報が見直され、避難のタイミングが明確化されました。今回は見直された内容や避難のポイントなどをご紹介します。逃げ遅れゼロへ。日頃からいつどこに避難するかを決めておくことが重要です。市町村が出す避難情報の警戒レベル5段階には、それぞれの段階で皆さんが取るべき行動が示されています。自らの命は自らが守る意識を持ち、適切な避難行動を取りましょう。避難する際のポイント。避難とは、難を避けることで、自宅での安全確保が可能な場合は、避難所に行く必要はありません。ハザードマップを確認し、次の条件が確認できれば、浸水の危険があっても自宅に留まり、安全を確保することも可能です。1、家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない。2、浸水深より居室の位置が高い。3、水が引くまで我慢でき、水や食料などの備えが十分である。安全な場所にいる親戚や知人宅などへの避難も検討しましょう。やむを得ず車中泊をする場合は、周囲の浸水状況や長時間同じ姿勢でいることなどによるエコノミークラス症候群にも注意が必要です。避難所は変更・増設の可能性があるため、市町村のホームページなどで最新情報を確認しましょう。避難情報が変わりました。避難指示、警戒レベル4までに必ず避難。表、内閣府ホームページより抜粋。表の説明。警戒レベル1から5、それぞれの状況、皆さんが取るべき行動、避難情報が書かれた表。警戒レベルごとに色分けされています。また、その脇に、これまでの避難情報なども書かれています。これまでと違うところを読み込みます。警戒レベル1から読みます。警戒レベル1、白。今後、気象状況悪化の恐れ。災害への心構えを高める。早期注意情報、気象庁。警戒レベル2、黄色。気象状況悪化。自らの避難行動を確認。大雨洪水高潮注意報、気象庁。警戒レベル3、朱色。災害の恐れあり、危険な場所から高齢者などは避難。高齢者等避難。これまでは避難準備、高齢者等避難開始。警戒レベル4、紫色。災害の恐れ高い。危険な場所から全員避難。避難指示。これまでは避難指示、緊急、避難勧告。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、黒。災害発生または切迫。命の危険。直ちに安全確保。緊急安全確保。これまでは災害発生情報。災害を確認したときに発令。なお、市町村が災害の情報を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。表、終わり。ハザードマップで地域の危険性を確認しよう。詳しくは国土地理院、我が町ハザードマップで確認、QR コードがあります。ハザードマップとは、浸水や土砂災害の危険がある地域や災害発生時の避難先、指定避難所などが示された地図のことで、市町村ごとに作成しています。自宅がある場所に色が塗られていたら、災害が発生する危険性があります。1、浸水の恐れはないか。 浸水深より居室は高いか。 0.5 メートル未満、1階床下浸水。 0.5 メートルから3メートル未満、1階床上から軒下浸水。3メートルから5メートル未満、2階床上から軒下浸水。5メートルから10メートル未満、3階床上浸水から4階軒下浸水。2、土砂災害の恐れはないか。警戒区域、イエローゾーン。建築物に破損が生じ、住民などの生命または身体に危害が生ずる恐れのある区域。特別警戒区域、レッドゾーン。建築物に損壊が生じ、住民などの生命または身体に著しい危害が生ずる恐れのある区域。3. 早期の立ち退き避難が必要な区域に入っていないか。流速が速いため木造家屋は倒壊する恐れがあります。地面が削られ、家屋は建物ごと崩落する恐れがあります。家屋倒壊等氾濫想定区域など。なお、市町村によって色使いや表示の方法が異なります。居室が浸水深より高くても、水や食料の確保が困難になり、電気やトイレが使用できない可能性があります。マイタイムラインを作ろう。マイタイムラインは、水害に備えた自分自身の行動計画表、スケジュール表です。台風の接近などで、川の水位が上昇する際、自分自身が取る防災行動をあらかじめ時系列に整理し作っておくことで、いざという時の避難に役立ちます。作成方法などはこちら、QR コードがあります。県では、マイタイムライン作成講座や、人型ロボットペッパーを活用した防災授業などの出前講座を実施していますので、ご相談ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。非常持ち出し品を準備しておこう。あらかじめリュックサックに詰めておき、持ち出しやすい玄関やベッドの横に置いておきましょう。また、定期的に食品の賞味期限をチェックすることも大切です。非常持ち出し品の例。感染症対策グッズ。マスク、消毒用アルコール、体温計、上履き、スリッパ。その他に、飲料水、1人1日3リットル、調理不要の非常食、預金通帳などの貴重品、絆創膏などの救急用品、ヘルメット、軍手、懐中電灯、衣類、毛布、タオル、携帯ラジオ、予備電池。避難所での感染症対策ポイント。コロナ禍でも安全に避難するために次の点に注意しましょう。感染症対策グッズを持参。避難所の備蓄物品には限りがありますので、感染症対策グッズをあらかじめ用意しておきましょう。避難所でも基本的な感染症対策を徹底。食事中以外のマスク着用、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底しましょう。流水で手洗いできない場合には、アルコールを含んだ手指消毒薬を使用しましょう。体調が悪い場合は、早めに係員に伝える。発熱や咳があるなどの症状を感じたら、すぐに係員に伝え、指示に従い、専用のスペースなどに移動しましょう。自主防災組織を結成しよう。自主防災組織結成費補助金を創設。大規模災害が発生した場合、安否確認や避難誘導など、地域の人たちが協力しながら防災活動を行う自主防災組織の活動が重要となります。補助対象。全部または一部が災害ハザード。浸水、土砂、津波。内にある地域で、新たに自主防災組織を結成し、かつ、 マイタイムライン作成講座などの防災活動を実施した自治会など、詳しくはお住まいの市町村防災担当課へお問い合わせください。県では防災情報を発信しています。ツイッターやメールなどの防災情報発信ツール一覧、QR コードがあります。茨城県公式 LINE、友達登録お願いします。QR コードがあります。データ茨城、6月1日現在、総人口2843,788人、前月比1093人減、男性1421,367人、女性1422,421人、世帯数1195,802世帯、前月比564世帯増。お知らせ広場、催し物、茨城まな防災開催。災害から自分や家族、大切な人の命を守るため、防災について学んでみませんか？日時、8月21日土曜、10時から16時、予定。場所、イオンモール土浦1階花火広場。なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況などにより、中止となる場合があります。問い合わせ先、県防災危機管理課、電話 029-301-2880。 募集、県職員等採用選考、社会人経験者採用選考、第一次選考日、9月19日日曜、受験資格、1962年、昭和37年、4月2日から、1992年、平成4年、4月1日までに生まれた人で、民間企業などの職務経験を5年以上有する人など、職種、事務、知事部局等、警察本部、福祉、心理、管理栄養士、獣医師、申し込み期限、8月26日木曜17時、申し込み方法、インターネット、電子申請。障害者を対象とした採用選考、第一次選考日、10月31日日曜、受験資格、1982年、昭和57年4月2日から、2004年、昭和16年、4月1日までに生まれた人で、身体障害者手帳、1級から6級まで、療育手帳、知的障害者であることの判定書、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人、職種、事務、知事部局等、警察本部、小中学校事務、申し込み期限、9月24日金曜17時、申し込み方法、インターネット、電子申請。問い合わせ先、申し込み先、県人事委員会事務局、電話 029-301-5549、QR コードがあります。県警察官採用試験、第2回。申し込み期限、8月13日金曜17時。申し込み方法、インターネット、電子申請。第一次試験日、9月19日日曜。受験資格など詳しくは、ホームページをご確認ください。問い合わせ先、申し込み先、県警察本部刑務課採用係、フリーダイヤル 0120-314-058、ホームページ、茨城県警察採用で検索。QR コードがあります。ニュースポーツ講習会の受講者を募集します。グランドゴルフやペタンクなどのニュースポーツを広める推進員の養成講習を行います。シニア世代の生きがいと健康づくりのため、ニュースポーツを学び、地域で活躍してみませんか？ 締め切り、水戸会場、8月3日火曜、土浦会場、9月10日金曜、講習日、水戸、堀原運動公園、8月24日火曜から9月19日火曜、土浦、新張地区公民館ほか、10月1日金曜から11月16日火曜、いずれも8日間、1日4時間。問い合わせ先、申し込み先、茨城ワクワクセンター、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会内、電話 029-243-8989、QR コードがあります。保育士試験対策講座を開講します。保育士資格を取得して、県内保育施設への就業を目指す方を対象に、保育士試験の対策講座を開講します。受講料無料。前期、8月25日水曜、筑西会場、県政障害学習センター。9月1日水曜、水戸会場、水戸合同庁舎。9月4日土曜、土浦会場、霞ヶ浦環境科学センター。9月上旬から試験直前、ウェブ講義。後期、令和4年2月頃予定。問い合わせ先、申し込み先、マンパワーグループ株式会社、フリーダイヤル 0120-604-148。問い合わせ先、県子ども未来課、電話 029-301-3243。申し込みはこちら、QR コードがあります。交通安全ポスターを書いてみよう。県内の小中学生及び高校生を対象に、交通安全ポスターを募集しています。夏休みに家族や友人と交通安全について考えるきっかけにしてみませんか？締め切り、9月1日水曜、写真、令和元年度茨城県知事賞、河内町立河内学園、吉田小花さん、当時3年生、写真終わり。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842、QR コードがあります。高校生による交通安全動画を募集します。交通安全啓発のための動画コンテストを開催します。優秀作品は表彰するとともに、県公式 YouTube チャンネル、いばきら TV などで配信します。参加資格、県内の高等学校に在学。テーマ、自転車の交通事故防止やマナーの向上に関するもの。締め切り、9月30日木曜。表彰、最優秀賞1点、副賞、商品券5万円。優秀賞5点、副賞、商品券3万円。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、県生活文化課安全なまちづくり推進室。電話 029-301-2842。 女性リーダー登用の先進企業を募集します。職場においてリーダーとなる女性人材の育成や管理職、役員への登用に積極的に取り組み、実績が優れている企業を茨城県女性リーダー登用先進企業として表彰しています。対象、県内に本社または主たる事業所を有する企業など、締め切り9月30日木曜、問い合わせ先、申し込み先、県労働政策課、電話 029-301-3635、QR コードがあります。災害ボランティア活動支援基金について、災害発生時にボランティアの方々が活動しやすい環境整備を図るため、災害ボランティア活動支援基金への寄付金を募集しています。申し込み方法、 1. ウェブサイト、ふるさとチョイス。2. 茨城電子申請、届出サービス。3. 寄付金申込書。問い合わせ先、県福祉指導課、電話 029-301-3157。QR コードがあります。案内。危ない。用水路やため池で遊ばせないで。水田で水を必要とするこの時期、用水路やため池は水位が高くなり、水深は1メートル以上になる場合もあります。転落事故などを防ぐため、子どもたちが用水路やため池で遊ばないようご家庭で話し合い、万が一遊んでいる子どもを見かけた際は、積極的なお声掛けをお願いします。問い合わせ先、県農村計画課、電話 029-301-4142。 夏の少年非行犯罪被害防止。子どものインターネット利用では、有害情報などに触れて非行に走る、いじめの道具に使われるなど様々な問題が起きています。SNS 被害から子どもを守る3つの約束。SNS で知り合った人と直接会わない。住所や名前など個人情報を載せない。自分や友達の写真を送らない。県警察少年相談コーナー。水戸、電話 029-231-0900。つくば、電話 029-847-0919。平日8時30分から17時15分、夜間、土日祝日は警察本部当直対応。QR コードがあります。問い合わせ先、県警察本部少年課、電話 029-301-0110。 大切なペットを災害から守りましょう。飼い主とペットが共に災害を乗り越えるために、以下の対策を日頃から実施しましょう。ペットの避難用品の準備、ペットの健康管理としつけ、一層の防止と所有者明示、同行避難できる避難所、避難経路の確認。問い合わせ先、県生活衛生課、電話 029-301-3418。 QR コードがあります。茨城空港のアプリが誕生。入会費、年会費無料。茨城空港会員制度の IBR マイエアポートクラブがスマートフォン向けのアプリになります。キャンペーンやイベントなどのお得な情報や来航時、航空機搭乗時、空港内店舗利用時にポイントを貯めて交換するなど、特典も充実し、さらに便利になります。画面イメージが載っています。最新の運行状況はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県空港対策課、電話 029-301-2761。違法銃器のない社会を。拳銃などの違法銃器の根絶に向けて取り締まりを強化しています。昨年は7丁の拳銃を押収しました。拳銃を持っている人を知っている、先祖の遺品の中に軍用拳銃があった、など、些細なことでも拳銃に関する情報提供をお願いします。秘密厳守。拳銃110番。フリーダイヤル 0120-103774。 銃、皆なし。全国共通。問い合わせ先、県警察本部薬物銃器対策課、電話 029-301-0110。 QR コードがあります。9月5日日曜日は茨城県知事選挙の投票日予定です。茨城県議会議員補欠選挙、 土浦市、石岡市、常総市、八千代町選挙区も同日に行われます。問い合わせ先、各市町村選挙管理委員会、県選挙管理委員会、電話 029-301-2462。 県民の方限定、宿泊旅行割引キャンペーン、いば旅安心割でお得に旅行。PCR 検査または抗原定量検査を受診して陰性だった方を対象に、県内の宿泊旅行料金を割引する、いば旅安心割を実施中です。同一旅行で2泊分まで。表、表の説明。宿泊旅行料金1人1泊あたりに対する割引額の表。順に読みます。1万円以上、割引額1万円。6000円以上、1万円未満、割引額6000円。3000円以上、6000円未満、割引額3000円。クーポン券はいずれも上限2000円。旅行期間中に、いば旅安心割地域応援クーポン加盟店で利用可能。表終わり。期間12月31日金曜まで、10月31日日曜までに予約が必要。問い合わせ先、いば旅安心割コールセンター。ナビダイヤル 0570-064-407。通話料がかかります。土日祝日を除く平日10時から16時。詳しくはこちら、QR コードがあります。預けて安心、本人が作成した自筆証書遺言書は法務局へ。水戸地方法務局ホームページ、QR コードがあります。8月は北方領土返還運動、全国協調月間、たやすまい、返還つなぐ強い声。催し物ガイド。7月20日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。なお、ご来館の際はマスクの着用などをお願いします。また、混雑時には入場制限を行う場合があります。県天津記念いずら美術館、9月26日日曜まで、企画展、広がる墨、五彩に出会う。中国から伝来した墨の文化は、日本の美術史に大きな影響を与え、現在でも様々な制作活動で墨が用いられています。本展では、岡倉天津と墨の関わりや、県ゆかりの横山大観、小川雨仙をはじめ、今日活躍する作家たちの作品により、墨の魅力を紹介します。写真、竹内栖鳳、水郷、昭和16年、1941年、県近代美術館像、写真終わり。入館料、一般730円、満70歳以上360円、高校生大学生520円、小中学生320円。北茨城市大津町椿2083。電話 02-93-46-5311。ファックス 02-93-46-5711。県立歴史館、9月5日日曜まで。企画展2、アーカイブズ展。絵図・地図・アーカイブズ。描かれた茨城の都市と村。高校生によるプロジェクションマッピング公開中。茨城の都市や村の歩みを測量技術の歴史とともに振り返ります。入館料、一般350円。満70歳以上170円、大学生180円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、 電話 029-225-4425、 ファクス 029-228-4277。 ミュージアムパーク兼自然博物館、9月20日月曜祝日まで。第81回企画展、毒を持つ生き物たち、生き残りをかけた大作戦。毒を持つ生き物の生態や人間との関わりについて紹介します。入館料、一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。なお、土日祝日、8月11日水曜から16日月曜は、ウェブでの事前予約制。坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファクス 029738-1999。県立図書館、カフェがオープンしました。1階エントランスホールに星のコーヒー店がオープンしました。コーヒーの香り漂う空間で、読書や会話、学び、交流などが生まれる多様な活動の場としてぜひご利用ください。写真があります。リニューアル記念連続企画第1弾。まどか先生のサイエンスショー。読み聞かせ&楽しい実験。8月22日日曜、第1回13時30分から14時、第2回15時30分から16時、各回定員80名、ホームページの専用フォームより要申し込み。開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時、8月の休館日、2日、10日、16日、23日、30日、31日。水戸市三の丸 1-5-38。電話 029-221-5569。ファクス 029-228-3583。県近代美術館。8月29日日曜まで。企画展。岩崎千尋展。絵本やカレンダーなどの原画約120点により、その作品世界をご紹介します。入館料、一般1100円、満70歳以上550円、高校生大学生870円、小中学生490円。なお、日付指定ウェブ整理券、無料、を取得された方が優先入場。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、 ファクス 029-243-9992。 県筑波美術館。8月14日土曜13時30分から。第5回土曜講座、岩崎千尋の作品と生涯。県近代美術館企画展の見どころを紹介。講師、吉田恵里。茨城県近代美術館首席学芸員。参加無料。定員100名。当日受付。つくば市あずま 2-8。電話 029-856-3711。ファクス029-856-3358。 県陶芸美術館。9月26日日曜まで。企画展、土いじり。土いじりをキーワードに、柔らかな土が現代陶芸の形になる作家の極意を紹介します。入館料、一般730円、満70歳以上360円、高校生大学生520円、小中学生260円。笠間市笠間2345笠間芸術の森公園内、 電話 02-96-70-0011、 ファクス 02-96-70-0012。 利用案内、県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜休館、祝日、振り替休日の場合はその翌日。県陶芸美術館、県自然博物館は16日月曜開館。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。なお、8月28日土曜は無料。新型コロナウイルス関連情報。新型コロナワクチン大規模接種会場を増設しました。県ではより多くの方が速やかにワクチン接種を行えるよう、大規模接種会場を5箇所に増設しました。県内大規模接種会場の概要。7月20日現在。表、表の説明。会場名、対象市町村、会場時間の書かれた表です。茨城県庁福利厚生棟、水戸市。対象市町村、水戸市、石岡市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町。なお、8月14日以降、県北地域を茨城県庁福利厚生棟、水戸市の対象市町村に追加予定。会場時間9時から21時まで。産業技術総合研究所、つくば市。対象市町村、石岡市、常総市、つくば市、守谷市、桜川市、つくばみらい市。会場時間、10時から21時まで。県立医療大学、阿見町。対象市町村、土浦市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、稲敷市、霞ヶ浦市、美保村、阿見町、河内町、利根町。会場時間、9時から21時まで。古河市障害学習センター総和、古河市。対象市町村、古河市、結城市、下妻市、筑西市、坂東市、八千代町、五ヶ町、境町。会場時間、9時から21時まで。鹿島セントラルホテル、神栖市。対象市町村、鹿島市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市。会場時間、9時から21時まで。表、終わり。使用ワクチン、武田モデルナ社製ワクチン。武田モデルナ社製は、主に大規模接種会場や企業大学などの職域接種で使用されています。すでに他社製ワクチンの接種を受けた方は接種できません。接種対象者、対象市町村にお住まいの方のうち、各市町村が定める範囲の方、接種回数、2回推奨、本人の同意が得られた場合のみ接種します。予約の変更、キャンセルについて、1、当日の接種または土日祝日に翌日の接種をキャンセルする場合、県新型コロナワクチン大規模接種コールセンターへお電話ください。2、それ以外の場合、お住まいの市町村のウェブ予約システムまたはワクチン接種相談窓口、コールセンターで手続きをお願いします。詳しくはこちら、QR コードがあります。大規模接種に関すること、問い合わせ先、 県新型コロナワクチン大規模接種コールセンターナビダイヤル 0570-056-767、 通話料がかかります。8時45分から20時45分、土日祝日も対応。予約に関すること、問い合わせ先、お住まいの市町村のワクチン接種相談窓口、コールセンター。詳しくはこちら、QR コードがあります。副反応に関すること、問い合わせ先、県新型コロナワクチンコールセンター。副反応相談窓口、電話 029-301-5394、 8月1日から24時間対応、土日祝日も対応。インターネット茨城県ワクチン副反応で検索。基本的な感染症対策の継続をお願いします。ワクチンを接種しても感染する可能性がなくなるわけではありません。熱中症に気をつけながら、一人一人ができることを実践しましょう。マスクの着用。ポイント。マスクは、鼻や顎までしっかりカバーし、正しく着用しましょう。ポイント。熱中症予防のため、屋外で、人との十分な距離、2メートル以上、を確保できる場合は、マスクを適切に外しましょう。手洗い、消毒。ポイント。ウイルスは手を介して、目、鼻、口から体内に侵入します。ドアノブなどの共用物に触った後や、食事の前後、帰宅時などは、しっかり手洗い、または消毒を行いましょう。こまめな換気。ポイント。一般的に家庭用エアコンは換気を行っていません。30分に1回以上、窓やドアを2箇所以上開けて換気を行いましょう。なお、換気中もエアコンを止める必要はありません。4月から6月が対象です。事業者の方への一時金。県からの営業時間短縮要請や、外出自粛要請の影響を受け、4月から6月のいずれかの月の売上が、対前年、または前々年、同月比で 30% 以上減少した事業者に、1事業者あたり一律20万円、1回限りの一時金を支給します。申請期間、2021年、令和3年、8月31日火曜まで、当日消印有効。なお、営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外。支給対象や支給要件など詳しくは県ホームページをご確認ください。問い合わせ先、県事業者支援一時金窓口、電話 029-301-5558、平日9時から17時、インターネット茨城県事業者支援一時金で検索、QR コードがあります。生活にお困りの世帯へ。県や市では、新型コロナウイルス感染症の長期化による影響で、生活福祉資金の特例貸付を利用できなくなった世帯などに対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しています。申請期間、2021年、令和3年、8月31日火曜まで。なお、受給するためには収入や資産などの要件があります。申し込み先、市にお住まいの方、お住まいの市の福祉事務所、町村にお住まいの方、お住まいの町村を管轄する県の福祉事務所、問い合わせ先、県福祉指導課、電話 029-301-3164、 インターネット茨城県自立支援金で検索、 QR コードがあります。知事コラム、Where there's a will, there's a way. 意志あるところに道は開ける。私は就任以来、多様な働く場の確保と質の高い雇用の創出を図るため、企業誘致に力を注いできました。本誌に3ページでご紹介した通り、県では新たな成長分野の本社機能や研究開発拠点の誘致を促進するため、全国トップクラスの補助制度創設や公共工業団地の競争力を確保するための分譲価格見直しなどに取り組んできたところです。2020年工場立地動向調査、経済産業省で工場立地件数が全国1位となったことは、こうした企業誘致活動の成果であると感じています。また、県では昨年度サプライチェーン強化を目指す国の補助金に連動し、県独自に補助を上乗せする国内投資促進強化プロジェクト事業を創設し、誘致活動を進めてきました。その結果、消毒剤や洗浄剤の製造販売を行うサラヤ株式会社、大阪市が医療機関向け消毒剤製造における国内最大級の工場を北茨城市内に立地することとなり、先月6日、同事業における第1号の認定を行いました。認定にあたり、同社とは、新型コロナウイルスの感染拡大時などに、手指消毒剤やサージカルマスクなどの医療資材を県内医療機関へ優先供給する連携協定を締結したところです。県北地域における雇用の創出と本県医療体制の安定化につながるものとして大変嬉しく感じています。県では引き続き本県の立地環境の優位性や充実した優遇制度について PR するとともに、本県進出を検討する企業を全力でサポートするなど、多くの企業に本県へ立地いただけるよう取り組み、質の高い雇用の創出を図っていきます。茨城県知事大井川和彦。写真、サラヤ株式会社と医療用資材の優先供給に関する連携協定を締結しました。写真終わり。2023年、令和5年、秋開催。国内最大規模の観光キャンペーン、デスティネーションキャンペーンの開催が決定しました。JR グループ6社と連携し、臨時列車の運行や体験ツアーなど様々なプロモーションを通して、茨城の魅力を全国に発信する大型観光キャンペーンです。本県では21年ぶりの開催となり、全国からの誘客に期待が高まります。実施期間、2023年、令和5年、10月1日から12月31日。問い合わせ先、県観光物産課、電話 029-301-3622。写真3枚、1枚目。JR 東日本水戸支社小川支社長左から開催決定通知書を受け取る大井川知事右。2枚目写真の説明松林の中のキャンプ地。3枚目写真の説明筑波山を望むサイクリングロード。写真終わり。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。霞ビネガー。飲むフルーツ酢 200ml の2種セット。柿、ブルーベリー。写真があります。霞ヶ浦未来づくりカンパニー。電話 029-840-9010。県内の農家さんとコラボレーションし、添加物を一切使わずに作られた体に優しい果物のお酢です。果実をふんだんに使用した濃厚な味わいを、ソーダ割りやヨーグルト、アイスのトッピングなどでお楽しみください。東京銀座の県アンテナショップ、茨城センスおすすめの一品です。 問題、縦の鍵。1、東京2020パラリンピックの公式マスコットキャラクター。ヒント、4ページイラスト。5文字。2、船舶の移動のために陸地を掘って作られた人工的な水路。スエズ、〇〇〇。3文字。3、秋田や新潟など降雪地域に伝わる雪で作った家の中に祭壇を設け水神を祀る小正月の行事。4文字。イラストがあります。6、気を許して注意を怠ること。〇〇〇大敵。3文字。8、地中に打ち込む長い棒。〇〇を打つ。2文字。横の鍵。1、複数のものの相関関係を表す図のこと。5文字。4、シナ地区とも呼ばれ、タケノコを乳酸発酵させた加工食品。3文字。5、生体の構造や機能、疫病などを研究し、疫学の診断、治療、予防の方法を開発する学問。3文字。7、砂漠での生活に適し、背に養分を蓄えるコブがある哺乳類。3文字。イラストがあります。9、住居用の建物、〇〇に住む。2文字。10、日陰、陽の対義語、2文字。答えは、ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、横の鍵9の2番目の文字。B、縦の鍵6の2番目の文字。横の鍵7の3番目の文字。C、縦の鍵3の2番目の文字。横の鍵4の3番目の文字。D、縦の鍵1の2番目の文字。横の鍵4の初めの文字。7月号の答え、七夕。応募方法、県ホームページ、ひばり8月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり8月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ、応募は1人1回まで、8月25日水曜締め切り、当日消印有効。応募はこちら、QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、ひばりの紙面に掲載させていただくことがありますので、ご了承ください。7月号の読者のご感想。森と湖は私たちの大事な宝物を読んで、周囲が山に囲まれて自然の中で暮らしていても、木に触れることのない今、子供たちの体験学習は貴重な体験だと思います。森の大切さをぜひ次世代に伝えていってほしいものです。常陸大宮市、60代。1年延期された東京2020オリンピックもいよいよ開幕し、茨城鹿島スタジアムでの世界一流プレイヤーの鼓動が聞こえてきそうな感じがしました。境町、60代。茨城ゆかりのオリンピック・パラリンピック選手がこんなにたくさんいるなんて知らなかったのでびっくりしました。嬉しい気持ちになり、知ることができてよかったです。応援したいと思います。森谷市、20代。2015年の鬼怒川決壊から早6年、毎年9月前後は不安だったので、鬼怒川のハード対策が概ね完了とは嬉しいです。災害には今後も意識的に継続して気をつけなければなりませんね。森谷市、 40代。本号は7月20日現在の情報に基づき編集しています。次回、ひばり9月号の新聞折り込みは8月29日日曜です。県ホームページでもご覧いただけます。インターネット、茨城県ひばりで検索。以上で声の広報ひばり2021年8月号を終わります。